2. 新春定談 SDGs と環境教育。自ら考え行動する力を育てる。東京都市大学特任教授杉浦翔吾×市長藤井慎吾×取手市立戸頭小学校教諭福田渉。写真。写真説明。緑の木々を背景に、中央に市長、左側に杉浦特任教授、右側に福田戸頭小学校教諭、3人が並んで立っています。写真終わり。SDGs とは、SDGs は、サステナブルディベロップメントゴールズの略称で、持続可能な開発目標と訳されます。2015年9月に国連で採択された2030年までの国際開発目標です。17の目標と169のターゲット達成により、誰一人取り残さない社会の実現に向け、途上国と先進国で取り組むものです。二次元コードが載っています。市は、令和2年20208月に県内で初めて気候非常事態宣言を表明しました。2050年の二酸化炭素 CO2 排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けて環境教育に力を入れています。今回は戸頭小学校中学校をモデル校として開始した環境教育サスティナブル学習プロジェクトの講師を務める杉浦翔吾氏と戸頭小学校教諭の福田渉氏に教育現場での環境教育について伺いました。継承略。環境教育の今。藤井。近年企業や自治体などで CO2 をはじめとした温室効果ガス11を削減する取り組みなどが加速しています。11温室効果ガスとは、大気中の熱を吸収する性質を持ち、地球温暖化の要因となります。主に二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスで、特に二酸化炭素は排出量が多く削減が重要です。中終わり。SDGs などの世界的な動きを受けたものになりますが、教育現場での環境教育には何か変化がありますか？杉浦。日本での環境教育は、1960年代の校外教育や自然保護教育と呼ばれるものからスタートしました。当時は、身近にある目に見える問題をどうにかしなければいけない。という視点だったわけですね。それが1970年代になると、ストックホルムで国連人間環境会議が開催され、それぞれの国だけでは解決できない世界的な課題があるという認識がされるようになりました。酸性雨などの問題です。ただ広範囲ではあるものの、原因は目に見えるところにありました。1990年代以降には、京都で開催された COP3、中2や、日本での環境基本法の制定を経て、いよいよ地球環境問題という流れになります。中2COP3 とは、1997年12月に開催された気候変動枠組み条約第3回、締約国会議の通称、先進国と市場経済移行国の温室効果ガス排出の削減目的を定めた京都議定書が採択されました。中終わり。現在の環境教育では、CO2 などの目には見えにくい問題や、世界的に協力する必要のある問題への対応が求められるようになっています。福田。小学校の学習指導要領には、 2011年度から新たに環境の保全に貢献し、未来を開く主体性のある日本人を育成するという内容が加わりました。以前は環境問題を知るというところでとどまっていたものが、自分自身の問題として捉え、自分に何ができるかを考えてもらう授業に変わってきました。藤井、温室効果ガスなどの問題は、排出量の多い側の問題のように思えますが、環境教育の視点からはどのように考えればよいですか？杉浦、SDGs の考え方は、できることをやろうです。温室効果ガスであれば、排出量を減らせる人は減らし、減らしにくい人はその中でも努力できることをやる。それをみんなが理解することが大事ですね。福田、そういう意味では、影響力のある人がどれだけリーダーシップを発揮して進めていくかということと合わせて、環境問題や SDGs について知らないという子どもたちに、知識を広げていくことも大切だと感じています。藤井、子どもたちには、一人一人が自分にとって正しいと思う行動をとったとしても、全体として見ると、好ましくない結果を招くこともあると知ってほしいですね。環境に関してもそうした事例が多くあると思うので、環境教育を受ける中で、自分でどんな事例があるのかを見つけ出してもらいたいと思います。藤井市長の話している写真が載っています。
サステナブル学習プロジェクト。藤井、今年度、戸頭小学校、中学校をモデル校として、サステナブル学習プロジェクトをスタートしました。杉浦先生には講師を務めていただいています。杉浦、サステナブル学習は2000年代以降の環境教育や SDGs などの流れの中で生まれました。課題解決型学習や環境、社会、経済を共に維持することを考える学習などが複合的に重なったものになります。福田、杉浦先生の授業を児童も楽しみにしています。児童へのアンケートでは、環境教育に関心のある割合が、先生の授業を受ける前と比べて約 20% 増えました。環境問題の解決を望んでいる割合も約 10% 増えています。授業では児童からスーパーマーケットでのゴミの分別の仕方や、レストランで紙ストローやバイオマスプラスチック、中酸のストローが使われていたことなどの報告がありました。多くの発見や気づきがあったようです。中酸、バイオマスプラスチックとは、植物などの再生可能な有機資源を原料とするプラスチック。石油などの化石燃料の使用削減、焼却時に排出される CO2 の抑制につながります。中終わり。お話をしている福田先生の写真があります。杉浦、それが行動変容のための第一歩です。指導者があれやれ、これやれというのではなく、自分で気づくことが行動を変えるきっかけになります。藤井、杉浦先生の授業以外の時間で子どもたちの行動に変化はありますか？福田、上層環境センターに社会科見学に行った際に、どの児童もメモを取りながら一生懸命取り組んでいる姿が見られました。また、教室の中でもゴミの分別に気をつけるなど、自分なりに問題意識を持って取り組もうとしている児童が増えてきていることが非常に大きな変化だと感じています。藤井、サステナブル学習が保護者との対話を促進するきっかけになっている面もあるでしょうか。 福田、夏休みの宿題で身の回りの SDGs 探しや1週間 SDGs を意識した生活に取り組んでもらいました。保護者からのコメントには、自分から進んで電気を消したり、ペットボトルをリサイクルに出してくれたりしました。環境について学校で学んだり、自分で調べたことを教えてくれて、親も学ぶことが多かったというものがありました。 SDGs について詳しくは知らないという保護者も、子どもの言動を受けて一緒に取り組もうという良い流れができていると感じます。写真、戸頭小学校でサステナブル学習の授業を行う杉浦先生。写真終わり。サステナブル学習プロジェクトの4つの方針。1、地球温暖化の緩和策や気候変動への適応策を地域目線で考え、環境、社会、経済の問題も統合して考える視点を身につける。2、学校外でのフィールドワークで地域課題に触れ、近未来に起こりうる事象と対応アイディアを創出する力を身につける。3、タブレットを使って情報を共有しながら価値を作り上げる ICT スキルを身につける。4、大学生やシニア層との競争の時間も作り、多世代に共感される物事の視点を身につける。二次元コードがあります。写真、戸頭中学校でのサステナブル学習の授業風景。写真、終わり。地域に合わせた取り組みを。藤井。市ではフードロスへの取り組みとして、昨年10月に、レンコン、人参、大根の皮をむかずに使った学校給食を提供しました。また、大人にも経験してもらうため、福祉施設2カ所で同じメニューを提供しました。そのように、新しいテクノロジーではなくても、日常の工夫でできることを発見すると行動が変わり、想像力も身につくのではないかと思います。福田、市内でも地域ごとの特徴があると思います。地域に合った取り組みを自分たちで考えて発展していけると、SDGs もさらに広がりを見せますよね。杉浦、その意味では先生や大人が作りすぎないことが重要だと思います。地域にいる人、ある文化から出る発想に対して寄り添って、とにかくやってみるという土壌を育てることを考えていくべきですね。サステナブル学習プロジェクトでは、子どもたちが調べたことに対して、筑波大学と茨城大学の学生がアドバイスをくれる取り組みをしています。多様な知識が集まることで、面白い何かが生まれることを期待しています。福田、大人はいろいろと教えがちですが、子どもたちのやってみたいという気持ちを後押ししてあげることが大切ですね。お話をしている杉浦先生の写真があります。市民の皆さんへのメッセージ。杉浦、私からは3つあります。1つ目は、世界規模の脱炭素の動きは、ここ20年で加速してきた話です。我々大人は、子供の頃に学んだ常識を変える必要があります。2つ目は、サステナブル学習プロジェクトは、全国でも先行的な学びの事例です。先行すると注目を浴び、資金も人も集まります。自治体や住む人の愛着、誇りも高まります。ぜひ、子どもたちと一体となって活動してください。3つ目は、SDGs の計画には、17のゴールのほかに、 前文や宣言文などがあり、その中に、世界を変えるのは若い力だという言葉があります。子供たちの可能性を信じて、やることを肯定してあげてください。福田、戸頭小学校では今後、発信型の活動をできるだけ行っていきたいと考えています。地域を巻き込んで、子どもたちがいかに主体的に学んでいくのか、これからの学習をとても楽しみにしています。学校は失敗ができるところです。子どもたちには成功も失敗も含めて、自分の成長の一つとして考えて、自由な発想でいろいろなことにチャレンジしてほしいと思います。藤井、市としては、2050年までにゼロカーボンシティを実現するために、市内の企業や関係団体などと密接な情報交換をしながら、できることから取り組んでいきます。市民の皆さんには、自分だけでなく、家族や地域に関わるみんなにとっての幸せという観点から、自分にできる SDGs や脱炭素の取り組みを模索してもらいたいと思います。提談の様子を動画で公開。提談の様子は動画でもご覧になれます。提談とは3人で向かい合って話すことを意味します。二次元コードがあります。